ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
サンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
マカハンニャハラミタシンギョカンジガイボサツギョジンハンニャハラミタジショケンゴサイクヤクシャリシシキフイク 意識識即是空空即是識住相行識薬部尿是
斜理識
是諸法苦諸不諸不滅諸不苦不常不増不減
是空
中無識無住相行識無限に微絶心に無識諸行
未足法
無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し死薬無老死人無苦樹滅道無知薬無得意無
消
灯孔内沙汰へ半夜腹見た孔心無けげ無けげ孔不恩利一切天道無相苦行涅槃三世諸仏涅
槃
涅槃弥陀孤独阿耨多羅三藐三菩提故知
波
羅蜜多是大人衆是大名衆是無常衆
是
都道衆の上一切苦真実不幸故説般若見た衆即説衆罰ギャテ腹ギャテ
腹
ギャテ坊事粗悪般
若
心行願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを自法三思一心今日は、接心中の日曜日の、法話会になります。それで一方案での、ね、接心でっていうのはちょっと3月以来でしばらくちょっと間が空いて、この間は御嶽山でもやったけどそれは関係あれはちょっと違うし、でそれで一方案での接心の時は、後半ね質疑応答を入れています。
じゃないと、まあ、これね、まあ、今ね、部屋の中いる人はもう、しょっちゅう来られてる人ばっかりなんて、あれなんだけど、ね、ポッドキャストばっかりだけを聞いてらっしゃって、ね、一方は一度も来たことがない、方も大勢いるかと思いますね。そういう人は、まあ、一方的に私の話を聞くだけで、いろんな当然質問とかね、あるに決まってると思いますから、で、それはまあなかなかね、質問する機会もないかと思いますね。一方案にも来ない限りはね。で、それで、まあ同じ、この話をね、聞いてる人が、どういうふうにね、感想を持つのか、で、どういう質問を持つのかってね、いうことは非常に興味があるかと思いますので、で、 ですから、まあ、今日ね、久しぶりにこの部屋にいる人から何人かからね、質問していただいて、それに答えるという、ね、形をしばらくぶりで取りたいと思います。まあ、それは後半でやります、ね。はい。っていうのは、まあ、最近ね、ちょっとかなり、重たい主題が続いたので、どの程度皆さん理解していただいているのかなというねちょっと気もあるんで、今日はね、まあ、そんなに新しいことは話さないです、ね。ですから、まあ、今までここ1、2ヶ月の間に出てきたいろんな重たい、かなり重たい主題が出ましたけども、それについてね、ちょっと皆さんの質問を受ける形で、皆さんのどういうふうな理解されているのかということをチェックした上で、話すことで、なんていうかな、ほっとね、なんていうか、お互いの、ね、理解を深めていきたいなと思っています。で特にね、先週はね、ちょっとかなり吹っ飛んだ話題に触れました。で、まあ、だから意識と脳との関係っていうね、非常に重たい、あまりにも重たい、問題ですけども、まあ、それがちょうど茂木さんとね、法王様の、ダライアン法王様との対談から必然的に出てきた話題だったので、で、まあ、一応取り上げました。だけどそこに、まあ、ここは何も脳科学をやる場所でもないし、ね、別にここは科学と宗教の対話の場所でもないしね、まあ、ここは科学者の人とかね、まあ、たくさんいらっしゃるし、ね、まあ、だから、まあ、しようと思ってできますけど、まあ、それを狙ってるわけじゃないんでね。うん、だけど、茂木さんとね、法王様っていう、まあ、現代を代表するような科学者と、ね、宗教者とが対話をして、でそこで出てきた非常にあまりにも重要な主題が出てきました、ね。ただ、まあ、先週も言いましたけども、それがどの程度重要なのかっていうのが、どの程度ね皆さんに認識されているのかっていうのは、私もちょっと本当全然見当がつかないんですよ。ですから、まあ、そこをねもう一回ちょっと確認しながらね、いきたいと思います。それで今日のね、題はですね、うん、これまたね、茂木さんの、ツイートの言葉をちょっとお借りして、でそれでもう一つ、ある方からのメールをいただいたのをくっつけて、一点突破で、教条主義を超えるにします。で教条主義はカッコに入れちゃってください、ね。はい。じゃあどこら辺からいきましょうかね。まあ、その一点突破っていうとこあたりからねちょっといきましょうかね。まずそのと告知ですけども、今ね、セッションやっています。ね、これを多分今晩中に上げられるかなと思いますけども、上げて、これ聞いた人はね、火曜日までやっています。火曜日の夕方までね。ですから、 月曜火曜でもし、ね、昼間参加したい人は、参加されてください、ね、でその後は、来週の日曜日が池袋の新しい地球の会ですね。でその後座禅会やってでまた6月の接心とかね続いていきますの で, でこの後6月7月と、接心をしてでそれで8月にまたもう一回御嶽で、御嶽山で接心というねそういう時代になそういう流れになりますから。はい、それでですね、ごめんなさい、ちょっとごめんなさいね。はい、一点突破のことなんですけども、茂木さんがね、連続ツイートをされていて、で、その中に、まあね、いろいろあったと思うんですけども、はいですね、でね、まあ、そのところで、それが老いっていうね問題についての連続ツイートでした、ね、でそれはどういうことかっていうとその、うん、まあ海外に、ね、しょっちゅう出てる人なら海外でまあ、単なる観光旅行じゃなくてね、まあ、海外でいろんな、いろいろ仕事してでそれで日本国内でも仕事して、ねその2つをね、同時進行で経験している人だったらば多分誰もが共通で、感じることなんですけどもで私自身もね、いつも外を出てで帰ってくるたびに感じるんだけどもやっぱり成田に着いた途端に成田着いた途端に、まあもちろんね、その日本の非常に素晴らしい面も、感じることは感じますよね。もちろん安全だとか、あるいは、非常にみんな働いてる人がね、責任感を持ってきちんとした仕事をしているとか、ね。バスの、いつも成田の後ね、バス乗って、ね、バスのその誘導する人とかね、荷物を受け取る人とか、がまあまあよくもまあここまで訓練されたもんだなってね。で特に外国の非常に雑な、ね、荷物とかなんかの受け取りを経験した後で慣れた戻ってでそれで日本 のバスのその、ね、従業員の態度の凄さっていうのには驚くんですけどもだけども同時にねやっぱり、非常にこの国は老いてるなっていうねっていう感覚はどうしても否めないんですよね。まあ、特にその今アジアっていうのは、非常に元気があって、まあ、インド文化圏もそうだし中国文化圏でもそうですしねで非常にとにかく活気があるわけですよ。街にも活気があるし、人間もね活気があってで若い人も活気があるしね。まあ、それはインドの街いてもあるいは台湾とかね、香港とか でも感じられるわけですよ。だけどちょっと日本戻って成田に着くとあれって思うぐらいにちょっと空気がよどんでるっていうか、ねっていう感覚は、まあ、多分日本を出たり入ったりしてる人は共通で感じてると思います、ね、でそれでまあそれでその老いってことで、まあいろいろ連続ツイートされてたんだけども、で、その、なんていうかな、それどうしてそういうことになってしまうのかっていうね、ところで、茂木さんこう書いてましたね。で僕は一点突破のブレイクスルーしかないと思って、このところ自己検鑽している。悪意や怠慢なのではなく、ただ単に能力的にできない、 幼少期の教育に遡ることで根が深い。ということで、これは残念ながら本当に、本当に残念なんだけども、その通りだと思います。つまり、なんていうかな、非常に精神が老いていて、でみんな足の引っ張り合いをして、何か出る杭が出始めたらそれをみんなで引っ張って叩くとかね。でだからみんなが萎縮しちゃって全然何か本当に、新時代に向かってね伸びていくようなものが全然出てこないっていうね。でそれはなんかみんなのなんかジェラシーだとかね、そういう悪意だとか、あるいはなんか本当は能力があるのにちょっと怠惰でね、ちょっとレイジーでやらないだけかっていうのでもないんですよ。どうもそうではなくて、もうその発想、そういうなんていうかな、今の同調圧力ってね、最近言葉出てきますけども、全くみんなと同じようにするような圧力ですね、に押されちゃって、それを押し返すだけのエネルギーっていうのか、それがもう、なくて、だからみんな結局日本の国内だけでとど、まってしまってね。でそれを本当に、打ち破るだけの力がない。でそれは結局なぜなのかって言ったらば、いやもう能力的にできない。これもちょっと絶望的なあれなんだけども、私も残念ながら本当にそうだと思います。その発想、そういう発想を持つこともできないし、その発想を育てていくにはものすごい、忍耐とエネルギーと辛抱と、情熱とがいって、その能力がない、ね、だからもう非常によどんだ状態になってしまうっていうね、いうので、でそれで、まあ茂木さんの結論としては、もうじゃあもうみん他をね期待できないんだったら俺がやるよってね、俺がたった一人でやるよってね、でそれで、その、それを何かね打ち破るための能力をとにかく自分一人ででも、蓄えて、エネルギーとね、でそれでとにかくたった一人でもこの、そこを打ち破ってブレイクスルーをしてっていうね、っていうことを、自分はするってね、言っているわけね。だからこれは茂木さんのツイートを読んでた人が分かるように、まあありとあらゆるね、日本の入試問題から、いろんなことに関してね、いろんな提言とか、ここはおかしいよとかね、言ってきて、だけども全然動かなくて、日本全体がね。だからもうしょうがないから、日本の入試制度がおかしいとかね、もう言ってもしょうがないから、とにかく自分一人で、ブレイクスルーをするっていうね、ことを、言われてたわけですよ。で、それで、それはまあ、茂木さんには茂木さんのその課題があるでしょうけども、で、これはちょっと私はと茂木さんともちろん課題が全然違うから、あれなんだけども、で、これはね、やっぱり私の場合も本当に、そうで、このね、一方案というのはこんなちっちゃな場所で、でなぜこんなとこでやってるのかって多分みんな不思議と思ってると思いますね。私のキャリアから言ったらもっと大きなお寺の住職やってなきゃいけないんだけども、それは私はやめたのね、やらなかったのね。でなぜか足引っ張られるからね足引っ張られるから、で私が本当にやりたいことをやらせてもらえないんですよ。それはもう分かると思いますけども、ちょっとでも大きな教団とか組織とかっていうものを経験した人ならね、宗教教団を経験したのは分かるだろうし、宗教教団じゃなくてもね、いろんな大きな組織を経験した人だったら、私が言いたいこと分かると思いますね。でそれで、なんていうかな、だからその自分が本当に、したいことをするために、ちょっとね あんまり足を引っ張られたくないし、いろいろちょっかいも出されたくなくて、でとにかくもう小さくてもいいから自分が、どっから文句が出ないで自分がとにかく、したいことをできる場所をとにかくまず確保するっていうね、そういう、まあ、戦略を今立てていて、ですからまあね、まあ、もちろんちょっといくらなんでもこの一方案っていうのは狭すぎるので、まあ、このこれここだけだったらもうどうしようもないからね、まあもちろん将来的な展開では考えてますけども、でもとにかくね、自分が、自由にできてどっからも、ちょっかい出されないんで、そういう場所を確保するために今ねここで活動しています。で、まあ、ここはまあ、ここはもうはっきりと親の家うちなんで、もう完全に自分たちのものなんでね、どっからも文句が来ようがないし、で私も、まあ、教団、ね、とは、つかず離れずの、ね、関係を持ってますので、ですから、そういうことに、ね、大丈夫という、ね、ことですね、はい、でそれでじゃあここで私が何をねブレイクスルーをしようとしているのかってところで、まあ、それは皆さんのね、瞑想とか、ね、全部と全部つながってきて、それとこの間の、ノートね、意識の問題とも全部つながってきて、でそれから、精神の自由のあり方とかね、そういうのも全部つながってきますからね、でそれで一言で言うと、協調主義っていうね言葉を使っ今日は題として使いました。でそれは、まあ、ある方のね、メールいただいて、まあ、その中に協調主義っていう言葉が出てきてね、まあでっていうのはその方がね、まあ、ある、東南アジアの仏教国へ行かれたんですよね。でまあ、その人はかなりね、その単に観光客じゃなくて、かなりその仏教に本当にコミットしようと思いつつね、実際のお寺を訪ねたわけね。だからまあ観光客の視点と自分がもしここで本当にコミットした場合どうなるかっていう、ね、視点じゃ全然違うじゃないですか、ね、でそれでこの人は、まあ、東南アジアのある仏教国へ行って、でそういう仏教のお寺をあっちこっち回って、でそれも、観光客じゃなくて、あるいは単なる短期の修行者じゃなくて、もうちょっと長期的にねコミットするつもりで、いろいろ回ってみてね、なんだけどもちょっと非常に強い疑問を持ってしまった。でまあ、そこをちょっと書いてたんですけども、これ非常にね、よく、私もよくわかります。これね。まあ、これちょっと、あれなんだけども、まあ、これは、この感想は、本当に多くの人が持つから、もうこれ、完全普遍的なものですね。だから、まあ、ご存知のようにね、お釈迦様っていう人は、まあ、はっきり言って革命家なわけですよ。でインドの宗教の歴史の中においてね、でインドの宗教の歴史っていうのは当然あそこはカースト制度でバラモン階級がいて、でバラモン階級っていうのが、その宗教的なものを独占していたわけですね。でそしてそのバラモン階級っていうのはもう完全に世襲制ですから、その完全にバラモン階級にっていうカーストに生まれた人が、次々とね手渡していく、ねうん、でそういうそこで、まあ、ありとあらゆるいろんな形骸化の問題とかがあって、それに対してお釈迦様は革命を起こしたわけですね。でそれで、まあ、一つの革命がもう階級は関係ないっていうね、もう階級どんな階カーストに生まれようが関係なく、本当に、その人の行為とその人が発見した真理とね、そういうものだけが大事であって、その人がどんなカーストに生まれようか関係ない、ね、でそこでもう一回インドの停滞していた宗教を 生き生きしたものに、蘇らせようとしたのが、お釈迦様である、ね、でもう一つの例としてはもちろんイエス様がもちろんそうですね。で、まあパリサイ派のね非常に形骸化したものに対してそうじゃないんだ、中身だけが問題なんだよってねことを言われて、だからイエス様も本当に革命家でだけど革命が過ぎちゃってねそれでちょっと問題があったんですけども、だからそのどちらにしろお二人ともその規制のもう形骸化してもう停滞してしまったある一つの宗教的な権威ね、それも歴史的な権威ですね、ずっと流れてきたものに対してノーって言って、それで本当に生き生きとした、ね、真理ってものをよみがえらせよう、そしてその真理ってものを直接ね、みんなと分かち合おうとされたわけですよ、ね、でお釈迦様にしろ何にしたって、その「はいこれが教えだよ」ってじゃなくて、みんなにどうやったらその真理を一人一人が発見できるか、その発見する方法を教えたわけじゃないですか。ね、こうこうこうしたら、ね、与田さん、こうこうこうしたら、こうしたら、ほら、真理が見えてくるでしょう。っていう立場なわけですよ。これが真理だよってよ、お前これを信じろっていうね、そういうことではなくてね。だから、それが基本じゃないですか。で、そうなんだけども、でも2500年も経っちゃうと、そうも言ってられなくて、なんていうかな、ちょうどまあ例えばこの人が、原始仏典をたくさん日本で読んでね、でそれで原始仏典を読めば、初期経典を読めば、お釈迦様がそういうふうに徹底的に批判するわけじゃないですか。そういうカースト、ね、バラモンというカーストに生まれたっていうだけでもうその人が偉いとかね、そういうようなあり方に関してノーって言った、ね、そんなことばっかりじゃないですか、初期経典に書いてあることって、ね、そうじゃなくてもうカーストなんか関係なくて、あなたがどう今生きたのか、それだけが大事なんだよってね、なんだけどもそういうふうに、ね、初期経典の中でそういう、お釈迦様がこういうのを批判してたっていうのを、読んだ後でね、で東南アジアの仏教国に行くと、あれあれあれって言ってね、なんかまあまたまた仏教が結局同じ罠に落ちてあっている、ね、つまりあれほど形骸化したものを、ね、お釈迦様が批判したはずなのに、そのお釈迦様のお弟子であるはずの我々が2500年も経つと結局同じことをやってしまっている、ね、だからそういうある種の反抗とか、カウンタームーブメントとかね、っていうものとして出発したものがいつの間にか固定化されて、逆に新たな権威主義、教条主義へと変貌してしまうですね。だけどこれはしょうがないんですよ。しょうがないのね。でなぜしょうがないのかって、だからしょうがないからいいんだって話をしてんじゃないですよ。これは必然的にこうなるんです、我々があることに気をつけていないとね。でだから当然お釈迦様っていう人、イエス様っていう人はそこから逃れていたんだけども、そうでない人間は、見事にそれから逃れられないから、だから、お釈迦様の教えにしろ、イエス様の教えにしろ、見事に振り出しに戻って教条主義になってしまうっていうね、っていうことですね。だからなぜそこで教条主義になってしまうのかっていうところをね、きちんと、理解しておかないと、またおかしなことになると思います。でそれで、教条主義のについてね、ちょっと2つだけ テキスト読んでおきましょうね。で、はい、で、一つはね、いつも読んでますけども、ティガタ・ハンさんのね、14のマインドフルネスのがあって、で、これいつも言ってますけども、1、2、3がそうですね。で、例えば1がオープンネスということで、2番目がノンアタッチメントフロムビューズ、意見というものから、執着をしないということですね。で、そして3番目がフリーダムオブソート、思考の自由ということですね。はい。で、まあ、今日はまあちょっと3つのうち、まあ、どうしましょうか。2番目でも読みますね。はい。で、これが、自由、ビューっていうのはものの見方ですね。で、ものの見方に対して、アタッチメント、執着をしない。ね。ってことは逆に言うと、普通は、ものの見方っていうものに対してアタッチしてるね。執着してる。それはなぜなのかっていうのは、もう必然的な理由があるからなんですけども。はい。じゃあちょっとこれ読みましょうかね。はい。そのね、まあ、英語はまあともかくとして、自分の意見とか、あるいは間違ったね、ものの見方に、執着を持つことで、で、たくさんの苦しみが生まれて、で、そのたくさんの苦しみが生まれたことに気がついている我々は、そういう、心の狭さとかね、心の狭さを避けて、そして今自分が持っているものの見方に縛られないようにすることを誓います。ね。そして自分は、その他人の、他の人のね、意見とか経験っていうものに対してオープンでいるために、自分はそういうものの見方から、執着を、ものの見方に執着をしない。そういうあり方をこれから学んでいきます。ね、で、我々は、自分が今ね、現在持っている、知識っていうものは、変化がなくて、絶対的な知識であるとはね、ではないってことね。つまり我々が今ある仏教の理解があって、仏教の見方があって、で、それに対しては自信を持ってんだけども、だけどもそれが絶対に、変化がなくて、もうこれが絶対的な真理であるのではない。ね。ってことを、今きちんと認識しています。そして、じゃあ真実っていうのはどこで、発見されるのかっていうと、ライフの中でね、このライフで難しいけども、生活であったり、まあ生活でしょうかね、まあこの生きて生きるっていうことそのものの中にね、で、それで、自分の中と自分の周りの、そういう生きることそのものね、人生そのものを、瞬間瞬間、観察することで、一生涯をかけて何かを学んでいくことを誓いますってことなんですけども、ね、ここら辺でいろんな問題が出てくるんですよね。っていうのは、例えばティガタ・ハンさんがTruth is found in life ってね。ライフっていうものの中で真実が見つかるんだ。 これなんか簡単そうなこと言っていながら非常に重要なこと言ってますね。ということは、じゃあどういう場所では見つからないのか、簡単ですね。これはもう thinking mind ですね。つまりコンセプトの中ですね、我々はそういう thinking mind とかコンセプトの中では真理は見つからない。だけどもじゃあどこで見つかるのかっていうと、ライフの中でね、見つかるですね。はい、じゃあそれと先週やった脳と意識のところとか全部つながるんですけども、ね、それはゆっくり見ていきましょう、ね。そしてでこのね今、この意見から意見に対して執着を起こさないっていうこの2番目の戒律は1番目のね、オープンネスっていうところから、出てきている。それで、これはこの2番目の、訓練はね、執着に、どんな意見に対しても執着を持たないというトレーニングは、この今の自分の知識にとら、われないようにする、そういう訓練なんだっていうね。で、そういうでそれで今私らが今知識を持っていて、でその知識はいろいろ考えたり判断する上で必要なものなんだけどもね、そしてそれは非常にねこの知識を持つことで役に立ってはいるんだけれども、だけどもそれはハイエストトゥルーフね、最高レベルでの真理ではないで、例えば、日没っていうものをね、見たときに、まあいいですね。例えば今、西の空で日が沈んでいく。ね。でそれで、今西の空で日が沈んでるのを見ると、いかにもその太陽が、ね、地平線の上にあるかのように思いますけども。だけど当然、それは錯覚であって、で太陽から地球までの距離が、ね、を考えると、もう我々が今、太陽が、地平線を沈んでいると我々には見えた時にはすでに8分も前に8分ね8ミニッツ前にもう、太陽は沈んでるね。だから8分間かかるからね、それが見えるまでに、そういうことですね。で、だから我々は、現在ね太陽が沈んでいるかのように見えるんだけども、本当はそうじゃなくて、それはあくまでも過去のね、太陽が沈んでいて、だから我々のそういう認識は間違っている、科学的に言えばね。だけどもで我々がそれがまあ最新のね科学的な知識なんだけども、それなのに今まで持っていた知識に、執着をしたままでいると、知識が進んでいくチャンスを我々は失ってしまう。まあこれはまあ科学的な知識なんですけども、でそれで仏教的に言ってもそう で、で例えば、ね仏教の方では全てのものが、相互に依存している関係にある、ね、全てが縁起している、ね、そう教えてくれます ね。でそういうふうに全てのものが関係し合っていると見たときに、我々は自分を、解放することができる。なぜかって言ったらば、その今までは全てが関係してるとは全然見てなくて、今まではねそれぞれのお茶碗とか本だとかね畳だとか 雲だとかがそれぞれ、まあ、みんな独立した、ね、あの実体的なものとしてあるというふうに見てた。だけどもこの本にしたって、ね、独立した本なんてのは存在しなくて、でこの本と雲とは、ね、空に浮かぶ雲とは密接な関係にある。雲がなかったら本は存在できないし、本がなかったら雲は存在できない。なぜかといったら、まあ、まあ、これはまあよく皆さん言われますけども、この本だってね、紙からできていて、紙はもちろん木からできていて、木は、ね、空、雲からの雨がないと育たなくて。だから、雲があるから木が育って、木が育つから紙ができて、紙があるから本ができて、でそういう意味でこの本と雲とは完全に、お互いが、ね、関係し合ってる。だから雲っていうものから切り離した、本なんてものが存在しない、ね、そういうふうに、見ていくと、全てのものがお互いに関係し合ってるっていうね。でそうするとその、そういうふうにして世界をそうね、あの縁起の世界で見るそういう心は、無分別のね、分別をしない理解の心である。そして、そのそういうようなね、その理解はすべてのものの見方を、超えていく、ね、それ で禅仏教の方では、まあ、こういうね、表現があって、まあ、その世界というものがすべてねあのつながり合っているっていうね、だからそれだとその言葉の道が、邪魔されたとき、心の道が、なんていうかなあのカットされてしまうというね、そういう言い方がある。でつまり、そこでさっきね Truth is found in life ね、ライフの中で真実が見つかるっていうがありましたけれども、それはどういうことかっていうと、それはコンセプトねによって得られる知識のことではないね、真理ってものは。じゃあこれをどういうふうに我々は、修行するのか。でそれは我々の中とその世界の中で今何が起こっているのかを、観察することによって、そのライフの中の真理を見つけていくんだ。これが、仏教の答えである、ね、でそういうふうにして、そのライフっていうものをね観察し続けることが、修行なんだ。でこれが、まあ、いわあの例のサティパタナスッタですね、信念助教の教えなんである。そして、その、ね、信念助教はサティパタナスッタはね、我々の体の中で感情の中で心の中で、心の対象の中でですね、カーヤとベダナとチッタとダンマですね、その4つのところで、4つのもので何が起こっているのかを、観察すること。それを、まあ、4つのね、それが4つのマインドフルネスの、確立の仕方っていうね、4つはどこかといったら今のところですね。はい。でそしてそのマインドフルネスを 発達させることで、我々は善情と知恵と、発達させ、そうすることによって、We can see reality as it is、本当の現実というものを見ることができるっていうことなんですよ。だから、結局このまたまたいつも通りの結論になったんですけども、要するにもその全てのいろんなものの見方から解放するためにはどうしたらいいのかっていうことで、結局のところ、ヴィパッサナをしなさいっていう結論になってるわけね。でいわそれもサティパタナスッタに従って4つのね、ベダナ、あ、ごめんなさい、カーヤとね、ベダナとチッタとダンマの4つの場所において、何が今起こってるのかを観察することで、真理ってものが発見できるってことですね。だからこの、 あの2番目の、戒律とのどうやってやったらいいかというと、要するにあの思念除去をね、そのまま実践することなんだっていうことになって、めでたしめでたしになるはずなんだけども、まあならないわけですよ、ね、でそこで、なぜかっていうとこね、気づくっていうとこから、ね、あの問題が出てきちゃって、でまあ、ちょっとねその前にこの間の法様、先週のね法様のとこをやってから、今の問題に入っていきますけども、で先週は、非常に重要なところだったけどもね、あのもうちょっと時間がなかったんで、最後の15分ぐらい でやっちゃったから、ね、もう一回言いますけども、それと、今ちょっと話題が飛んだように見えるかもしれない、全然飛んでないですよ。あのそれと今のね、ヴィパッサナとそれから教条主義と、ね、全部つながりますから、ね、どういうことかというと、その我々はね、なんやかや言って、まあ、こういうふうに思ってるわけですよ。とにかく、物質ってものがある、ね、でそれが脳であるというね、脳みそである。でまあこの世界が物質的なものと精神的なものとね、2つがあるのは誰が見たってそうで、ね、だけどもじゃあ本当に突き詰めて、本当にこの世界で何が存在しているのと見るとね、やっぱり本当に多くの人が、やっぱり物でしょうってなるんですよね。物でしょうって、で物でしょうっていうのは、じゃあ物っていうのは、まあ、こういう畳とか柱とかいろいろあるけども、結局それは同時に与田さんの肉体でもあってねで結局何が本当に存在しているのって言ったら、こういう筋肉とか骨とかね、と一緒に同じようにして結局この脳みそが存在しているっていうね。まあ脳みそっていうのはもう物体じゃないですか。物体ですよね。まあ、まあ、よく見えないけども、こうカパッと開けたら、まあこういう脳みそが本当にあるわけですよね。で結局現代人のね、ほとんどの本音っていうのはやっぱりそこだと思うんですよ。そのこの世界っていうのは一体何が存在しているのっていうところでね、でそれで、あのそれだからこそね、あのこの間も、取り上げた、あの、ホーキング博士のね、あれが結局あれは、まあホーキング博士の本音でもあるし、だけどみんなの本音でもあるから、あのまあまあやっぱそうなんだろうなってなったわけね。で結局ホーキング博士なんて言ってるかっていうと、要するに天国とかね、死後の世界っていうのはやっぱりあのみんな死ぬのが怖いから 死ぬのは怖いからそういうおとぎ話作っただけでしょっていうね、っていうまあ身も蓋もないことをおっしゃってるわけね、あのこのガーディアンとのインタビューの中で。でそしてまあその中で、脳っていうのは要するにコンピューターみたいなもんでね、でそれで、コンピューターもね部品がダメになったら壊れて、で壊れたらもう途端にもうあの画面何も動かないわけですよ、ね、でそれと同じように、依田さんが生きている間はコンピューターは一応 動いてるわけね、まあ、時々動きが鈍くなったりいろいろするかもしれないけども生きている限りはあの動いていて、だけど依田さんが死ぬってことは一体どういうことかって言ったらば、そのコンピューターが動かなくなることじゃないですか、当然ね。それまでは脳みそも活発に動いていたのに、死んだ途端にこのもちろん我々が死んだ時は脳みそも同時に死ぬわけだから、ね、だからそれはちょうどコンピューターが動かなくなって、でコンピューターが動かなくなると当然、その活動がなくなる、ね、じゃあそのコンピューターの活動って何かって言ったらば、脳みそっていうコンピューターの活動はもちろん意識です ね、そういう意識活動ですね。だから脳みそっていうコンピューターが動いている限りは意識活動はあるってことは、逆に言うと脳みそっていうコンピューターが止まった時、つまり依田さんの肉体が死んだ時、その時脳みそというコンピューターも止まって、でその時に意識というものも止まる。だから当然天国も来世もないという結論当然出ますよね、もしこの、この、考え方を受け入れるんだったら、ね、だけど問題は結局みんな本音のところは大体こんなところじゃないのっていうところなんですよ。なんやかや言ってもね、その だから当然結局最後のところで何が存在しているのか、まあ、確かに意識って存在してますよね、こうやって今いろんなことを考えている。だけども意識と脳みそっていうものを見たらば、やっぱり本当に存在しているのは脳みそだよね、そしてその脳みそが意識を生んでるよね、だから脳みそが止まったらね、たら当然意識もなくなるよねっていう結論にどうしてもなるんですよ。で結局現代人のほとんどはやっぱりこの考え方が逃げて逃れられていないと私は思います。でそれでであのねこの間地震の前にね、ヒアアフターっていう、クリント・イーストウッド、あちょうどこれもクリント・イーストウッドだけど、クリント・イーストウッドさんの最新作でヒアアフターっていう死後の世界を扱った映画があったんですよ。だけどもそれがあるフランスのジャーナリスト女性のね、が主人公の一人なんだけども、あとマット・デイモンさんっていう、マット・デイモンは死んだ人と話ができるっていうね人なんだけども、だけどそのフランスのジャーナリストの彼女がタイでね、津波にあって臨死体験を してでそれで、まあ、その津波のシーンがあったんですよ。だからその津波のシーンがあったんで 3.115 は上映中止になっちゃったんですよ、うん、でそれで、まあ、ただ私はねちょっと臨死体験は使ってるって言うんで、あ、これちょっと見とかなきゃって、ね、商売上ね。で言うんで、3.11 以前に見ることができたんで、私見たんですよ。で、それで、まあ、津波のシーンはどうでもいいんだけど、まあ、今、実際の私ら本当の津波見たい人間には全然怖くもなんともないんだけどね。だけど、その中で、そのフランスのジャーナリストっていう人は、その津波にあって、臨死体験をするわけ。彼女も溺れかかってね。溺れかかって、まあ、なんとかって助かって、ね。それで、ふっと、まあ、戻ったんだけども、その、ほぼ死にかけた時に、臨死体験をして、 で、そしてそのままあのパリへ戻ってきてね。だけどその臨死体験のことが忘れられないんですよ、うん、どうしてもね。で、それでショックを受けて、あれは私はあの時何を見たのっていうね、夢だったのっていうところで、あの彼女はジャーナリストだから調べ始めるんですよ。で、そうすると、うーん、もちろんね、臨死体験をした人なんてもうたくさんいて、それを集めてる人、ね、それを主に研究者してる人とか、まあ、いて、で結局彼女はあのそういうことを研究している人と出会って資料をもらって、今度はあのジャーナリストとしてね、一冊の「ヒア・アフター」っていう本を書くっていう、まあまあそれは映画の中設定なんですけどね。でそれで面白かったのは、彼女にはボーイフレンドがいて、でそのボーイフレンドもそのパリのであのメディアで働いてる人なんですよ。もうバリバリの、ね、キャリアやってて、それで、彼女はあの臨死体験をして、でそのボーイフレンドは一緒にタイに行ったんだけど、彼は全然大丈夫 でそのボーイフレンドに聞くわけ ね、人間って死んだらどうなるのって聞くわけ。そうするとそのボーイフレンドは、ああこのほら電気のねあるでしょ、で スイッチオフしたら、ね、消えるでしょ、それだけだよってね。だから要するに電気がついていてスイッチをオフにしたら消えて何もなくなるっていうね。で彼女はもちろん納得いかないわけ。なぜかというと彼女は死にかかって、臨死体験の中で、まあ、いろんなものを経験したんです、まあまあ、我々おなじみのやつね、まあ、冒頭からいろんな人が現れてっていうね。だから彼女としては死ぬってことはそんな単純なことじゃないってことは感覚的にわかるわけ。だけども彼女のボーイフレンドにすれば、いやそんなのは電気が消えるようなもんで終わりだよ。じゃあなぜそういうあの電気が消えるようなもんなのかとしか考えられないかって言ったら、もちろんこの今のね、脳はコンピューターのようなもんで、部品が壊れたら動作しなくなって壊れたコンピューターには天国も来世もない。だからコンピューターが壊れたらコンピューターの活動が終わる。それはちょうど脳みそが壊れたら脳みその活動、つまり意識がなくなってで終わり。これが結局現代人の本音じゃないですか、ね、だからこの現代人の本音があって、そこから死んだら終わりっていう考え方が出てきて、それで死ぬのは当然怖いじゃないですか。死んだら終わりだからね。死んだらもうなくなるんだからなるし、あるいはもう死んだら終わりだから、もうこの今世において何をやろうが関係ない、だからもうはちゃめちゃやるっていう考え方も出てくるし、だから結局ね、そのここら辺がはっきりしない限り、現代で宗教だとか何とか言ったって全部絵空事になってしまう、ね、でそれで結局それをどう乗り越えていくのかっていうところで、で法皇様の、これはもう先週やったけども、ちょっと多分みんな納得いかないと思うから、でどういうことかというとね、つまり、脳みそが意識を生んでいる、ね、としたら脳みそが原因であって意識が結果であってね、だから そういうことになるわけですよ、ねね、でそうである限りは、まあ、そういう前提に基づいて脳みそのこの部分が意識、どういう意識と関係あるかってね、まあ、それ研究してるんだけども、だけども、そうではなくて、確かにあるね、非常に荒い意識はそういう脳みそっていう物質と関係してるけども、そうではない非常に、微細な意識になるともう関係がなくなるってね、なってくるわけですよ。だけどもこの考え方は絶対に普通の脳科学者は絶対受け入れられない考え方ね。これをしたら全ての前提条件が壊れてしまうから。つまり脳みそっていう物質があって、でその脳みそのどの部分が、こういう意識を生んでるのか、っていうことでこの、関係を調べていくのが脳科学の前提条件じゃないですか、ね、だからそういう意味で そこから全ての意識はそういうものから全然自由になっていないとなったらば、うん、意識っていうものは全部やっぱり物質の支配下にあるよねってなっちゃって、結局物質、脳みそという物質がなくなった時に意識もなくなるよねっていうことになるんですよ、ね、だけどどうもそうじゃない、ね、である非常に荒い意識がこの脳みそと非常に影響下にあるっていうのはその通りだけども、そうではない、もっと微細な意識があって、その微細な意識そのものは脳みそっていう物質から自由になってるっていうね。だから逆に言うと微細な意識っていうのが原因になって、それが脳みそに対して結果を与えている、つまり原因と結果が逆転している。今までだったら脳みそっていう原因があって意識っていう結果が出てたんだけども、そうではなくて原因と結果が逆転している。で結局そこを認められるか認められないかで話が全部変わってきちゃうわけね。でそこがなかったら全ては脳みそっていう物質が生んだ意識しかなくて、そうなると脳みそっていう物質はやがてはなくなるわけだから、そしてそれがなくなった時に与田さんはもう全部パーゼロになる、で終わりで、与田さんは結局あと何十年後かにゼロになるっていうねっていう話になるじゃないですか。だから当然怖いってこともあるし、あともう一つ倫理の問題でね、で死んだらもう あとなんだ、終わりなんだから、もう何やったって今いいじゃないかって、ね、ことになるじゃないですか。結局倫理的な問題と、それからその恐怖の問題とね。でそうすると与田さんは結局自分の人生の最後の方のことを考えたくないっていう生き方になるじゃないですか。当然そうすると年を取ることも、もう全て意味がなくなって、それはもうただ怖い世界にどんどんどんどん近づいていくっていう、ね、ことになりますね。はい。でそれと、じゃあサティパタナがどうつながるのかっていうねところで、まあこれはちょっとこう言ったのは先週の話なんだけども、でね結局それはこの脳みそと意識との関係、と教条主義あるいはサティパタナのねヴィパッサナ、とがどうつながるのか。結局ね、まあ、昨日からずっと言ってるんだけども、我々がやっぱり今そのノンアタッチメントをするために、サティパタナの4つの気づきをしなきゃいけないという結論でしたね。だけどもその我々がの致命的な間違いというのはやっぱり気づくっていう、ことを誤解していた。これはまあちょっと復習になるけども、昨日も言いましたけどね、ちょうど気づくっていう動詞にね、我々はごまかされていた。つまり気づくっていうとなんか自分の意思の力で気づけるように思ったわけですよね。与田さんがよし歩くぞと思ったら歩けるじゃないですか、ね、走るぞと思ったら走れるわけね。でそれと同じようによし気づくぞと思ったら気づけるようにみんな思ったわけですよ。だけど我々みんな全員が知ってるように我々は気づけなかったわけね。つまりよし歩くぞという感じで歩ける、だけども気づくぞと思っても気づけなかった。じゃあこれどういうことなのっていう話なんですよ、ね、でそれでもうこれで話が一気に飛ぶんだけども、気づくっていうのは結局今のね、その脳みそと意識の関係から言ったらば、法様的に言えば、荒い意識っていうのは脳みそと、直接関係ある。ね。で、荒くなくてもっと細かい、サトルなね、微細な意識っていうのはもう脳みそとは関係なくなる。ね。 で、それで我々は普段は非常に荒い意識で生きているわけ。荒い意識で。で、それで我々の気づくっていうものに対する最大の誤解は何だったかっていうと、我々は気づくっていうのは荒い意識だと思ってたんですよ。わかります？荒い意識。ね。で、それで荒い意識で気づくのがそういうことだと思ったから、さあ、ここに気づくぞ、あれに気づくぞ、あれに気づくぞってなってね。で、そういう荒い意識の気づくをいくらやったって、面白くもなんともなかったし。ね。だから、はい、じゃあ、膨らみ縮みに気づく。ね。数拍にも気づく。だけども、それが荒い意識での気づきだったらば、結構、だから何だったという話になったじゃないですか。ね。で、それで気づくっていうのは実はそうではなくて、これは微細な意識なんですよ。ね。微細な意識なんですよ。で、それで、だから、お釈迦様が、4つのね、四念所で、強調された、ね、カーヤとベダナとチッタとダンマに気づきなさいって言われたのは、それは荒い意識ではなくて、非常に微細な意識の気づきだった。だから、我々私がずっと言ってきたように気づいたらもうそこで終わってる。で、それでまあ皆さんは、テラバノン先生からの気づきと、それから、ティクナタハンさんからの気づきとね、大体気づきは2種類を教わっていると思います。ね。それで、その違いが、なんか分かったようで分かんなかったと思う。ね。で、それで、例えば、ティクナタハンさんは非常に謎めいたことを言うわけですよ。去年取り上げたけども、マインドフルネスっていうのがブッダであるっていうね。気づくっていうのはブッダ、去年の夏に取り上げましたけども、なんじゃそりゃって話じゃないですか。ね、で、それで、ティアバーノ先生からはそんな話は聞かないわけですよ。ね、だけども、ティクナタハンさんは、マインドフルネスっていうのはブッダである。ってことを言うわけ、言われるわけ。で、それ一体どういうことなのかっていうと、もうわかりますね。ティクナタハンさんが言うマインドフルネスっていうのは、微細な意識でのマインドフルネス、ね、だからもう我々が微細な意識のレベルまで降りていったときに、微細な意識っていうのは脳っていう物質から独立してるから、だから我々はもうすでに、生死を超えている、ね、我々が脳みそっていう物質にとらわれている限りは生死なんか超えられないじゃないですか。だって脳みそってやがては死ぬんだから。ね。だから、そのティクナッタハンさんが気づく、マインドフルネス、マインドフルネスって言いながら、テラバダの先生方とは決定的に違うことを多分皆さん感じてたはずなんですよ。で、その説明が今一つうまく私もできなかったんだけども、だから今ならもうできるのね。要するにね、ティクナタハンさんの気づきっていうのは、荒いレベルの意識ではなくて、微細なレベルでの意識を言ってるんですよ。だから、当然気づくことがブッダである。それは当然そうですね。で、気づいたときに我々は本当の家に戻っている。当然そうですね。で、気づいたときに我々はすでにニッバーナに達している。当然そうですね。だから、そこの違いなのね。で、それで、まあ、もうちょっと今日は質疑応答だから、あと5分でやめますけども、それで、協調主義っていうのは何なのか、もう簡単でしょ？協調主義っていうのは、すべてをコンセプトでまとめて、で、はい、これがテラバードの教えです。これが全仏教の教えですね。これが密教の教えです。っていうふうに、なんか A4 の紙で 10ページでまとめるようなね、うん、まあカトリック的にカテキズムってあるでしょ。カテキズムっていうのはもう まとまっちゃうじゃないですか。神様ってどういうことかとかね、聖霊とはどういうことかとかね、全部もう模範解答があるじゃないですか、ね、だけどもそれは全部コンセプトであって、でコンセプトっていうのは結局すべて荒い意識でのレベルですよね。荒い意識でも荒い意識でも、ね、だからこの彼がね、最近の東南アジアの仏教国に行ってちょっとはっきり言って失望したんだと思うけども、しょうがないんですよ。それはなぜかって言ったらば、我々はみんな普通は荒い意識で生きていて、でブッダの教えてっていうのは荒い意識からそうではない微細な意識にどうやって入っていくかの教えなんだけども、その教えっていうのは当然言葉で表現するしかなくて、で普段荒い意識で生きている人間がそのブッダの教えを受け取った場合は、当然すべて荒い意識のレベルで受け取って、だから当然すべてが教条主義になっちゃいますね。コンセプトになってしまう。だからブッダのあるいはイエス様のこれをしたら神の国へ入れるよっていう教えだろうが、ニッバーナへ入れるよって教えだろうが、結局すべてがコンセプトになって教条になって ドグマになってね。でそうすると今度は神の国へ入るための教えによってみんなが苦しむっていうね、ことも当然なるし、ニッバーナへ行くための教えによってみんなが苦しんでしまうっていうね、教えになって。だからその、なんていうかな、我々はもうそろそろね、この荒い意識と微細な意識との違い、そして普段は我々は荒い意識で生きていて、それは言葉であり、コンセプトであり、ね、ドクトリンであり、教条主義であり、ね、だからこのレベルで、受け取ったら全てがもう教条主義になってしまう。そしてそのレベルで気づきっていうことを受け取ったらば、その気づくっていうのは非常に荒いレベルでの気づきになって、そういう気づきをいくらしたって面白くも何ともない気づきになってしまう。だけども気づきっていうのは本当はそうではなくて、微細な意識のレベルでのことを言っていて、でそれだから気づくことがブッダなんだよっていう、あのティクナタハンさんのね、あの教えが、非常にぴったりくると思うんですけども、はい、これで一応教条主義と脳と意識の関係と教条主義と、それとサティパダーナの気づきと全部今 いっぺんにまとめましたけど、はい、まだ30分40分ありますから、ちょっと今のことで多分いろんな質問あると思いますから、うん、ある、うん、ちょっとこれちょっと前に置いて、
あの質問は今先生の話聞いてて2つあるんですけど、はい、1つはあのこの間の津波があった時に、うん、日本のカトリックの女の子が、うん、あの法皇様になんで日本の
法皇様ってローマ法皇様、
ね、ローマ
ベネディクトさんね、うん、は
い、あのなんでこのような苦しみに遭わなきゃいけないんですかって言った時に、法皇様は結局、まあ、その意味は分からないけれども、うん、まあ、私はあなた方のために祈っているよっていうことだったんですね、うん、なんかそこって本当に苦しみ、みんなこうあの本当に宗教にとって一番のポイントで、なぜ苦しんでるのかとか、うん、そういうことがなんかそこら辺が曖昧になっちゃうと、なんかこう分かるような分かんないような世界にこう入れられちゃうような感じがして、まあ、僕のクリスチャンの人たちは、まあ、それで正解でいいんだみたいな感じですごくなんかこう同調してたところもあるんだけど、僕にとってはなんかこの何かこう起きてることは意味があるんだろうなって思って、うん、その意味が隠されていてね、なんかこういるっていうのはなんかこう釈然としないし、まあ結局僕の周りで苦しんでるクリスチャンの人たちもその意味が分かんないから結局自暴自棄になっちゃったり、うん、逆にね、うん、あの神が何かしてくださるんだってその理念で分かってるんだけれども、さっき先生がおっしゃったみたいに荒い意識では分かってるんだけど、そっちの微細な意識に入れないから頭で分かっても全然救われないっていうか、うん、 それで、まあ、あのいろんな 方を見ててもこう私は救われてるんだって言ってても僕は見ててすごく寂しそうな感じ結構あったりして、うんうん、よく晴れるやって言って言いながらでもなんかその後ろ姿は僕は見て寂しそうだなっていう感じがあるんですね。うん、それ僕も過去あのクリスチャンとかそういうところあったからすごくわかるんですけど、うんうん、それが一つと、でもう一つなんですけれどもなんかこの間先生からこの慈悲の瞑想を聞いた時にこの自分を愛するっていうあのこう一番自分が大切なんだっていうことでこの間結構そこでなるほどと思ったんですけれども、うん、僕は過去キリスト教徒だったから愛っていうのは他人を愛することなんだって自分を捨ててまでっていう感じのことをしょっちゅうあの教えてもらってたんですね、まあ、マザー・テレサに代表するような形ででも結局自分が満たされてないのに他人のことを一生懸命やると余計自分が疲れてきてそれでまあそのうーん尽くしてる人も結局自分自身のこと嫌いなわけだからいい結果は全然生まれてこないそれでますます自分が疲れてきてますます自分が不幸になってくるというか、うん、それでそういう人がいっぱい自分に寄ってくるっていうか逆にあの子不幸だから助けてくれみたいな人が、
うん
うん、それで僕はこうあのこの間先生の話を聞いた時にあそうかやっぱり自分が最初に本当に自分自身のことを深く愛さないとこうそこから全てが始まらないだから自分のイメージが崩れていた場合はなんか崩れたものしか自分にこう関わってこないっていうか、うん、これはなんかすごい大切なことだなと思ってで特に僕もこう考えてみると過去から自分自身のことを恨んでいたとか自分のことが嫌いだったとかたくさんあるんですね。そうすると慈悲の瞑想の場合はすごく自分に対する慈悲をたくさんやって他のところはもうちょっと薄くてもいいからそこのところ本当にやらない限りねなんかこうバランスがこう戻んないんじゃないかってことをこの間の見たけど瞑想の時にちょっと気づいたことがあったんですけれどもっていうことなんです、ね、
はい
はい、ちょっと2番目の方からね入っていきますね。あのねまあ、あの今回もねあの、接心初めての人がいて、まあ、その人たちとも慈悲の瞑想についてねお話をしていて やっぱ気づいたことは、まあ、例えば慈悲の瞑想の中で私とか、ね、好きな人とか嫌いな人とか、ね、幸せとか苦しみからの解放とかね、まあ、いろいろなことを言うわけですよ。それに対してあれこれ、まあ、言い始めたらもうキリがないことはいくらでも言えるわけね。でこれは本当にその、まあ、皆さんも慈悲の瞑想を、教わってでその慈悲の瞑想にて友達とまだ、ね、理解が薄い時に話した時にもあらゆる疑問が当然出てきます。そうね、でそうなんだけどもうんでまあ、今ねもあの与田さんがその自分に対する、のがまず最初ってねでそこも本当に、はっきりしなかったんですよね。でそれで、まあ、今ねあのクリスチャンはこうだっていうことを言われて、とにかく自分ではなくて他人なんだね、利他主義なんだアルトゥルイズムなんだってねだから見てごらんなさいあのマザー・テレサがねあのカットマンじゃなくてカルカッタの街でねあのそういう病気の人をみんなねあれして、ね、死ぬまでお世話しました、ね、そういうふうにして献身的に努力しました。でマザー・テレサたちは自分のことは、気にも留めないで他人のことばっかり、ね気にしましたなるじゃないですか、ね、だけどそれをそのままやると、まず非常に辛くなりますね。辛くなるし、で今言われたように自分はなんか他人のために尽くしてますって言ってもその人から 本当の喜びが感じられないとかね、いろいろあるわけですよ。で、まあ、これは実際に教会仲間とかね、見ていれば、まあ、大体わかると思いますけどね。で、特にじゃあ仏教は どうなのか、仏教も同じようなもん で仏教でも特に大乗仏教でね、大乗仏教は菩薩って概念があってね、で菩薩、私は菩薩として生きますって言って、それでもってもう自分のことはどうでもいいから、もう他人のこと他人のこと他人のことってね、やっていくんだけども、どうもなんか変だよねっていうね。で、それも私も本当に長いことあったんですよ。それ何が変なのかな、ね、他人のために一生懸命この人やってて、それはそれで素晴らしいんだけども、なんか変なんだよな。で、その 何が変なのかようやく分かって、結局ね、もうこれ言ったらあれかもしれないけども、自分から逃げるためなんですよ。自分から逃げるためね。つまり、その自分家のトイレが汚いんですよ。で、自分家のトイレが汚くて、自分家のトイレ掃除をするの嫌なんですよ。そうすると、あ、もう自分家のトイレをほったらかしにして、他人の家へ行ってね、なんか人助けって言いながら行く。だけどそれどっかなんか変だよねって思ったら、それはやっぱりなんかね、自分知能トイレ掃除をするのが嫌で、今象徴的な意味で言ってるんですよ、が嫌で、なんか他人にの問題に首を突っ込むのが多分そうなんですよ。どこか不自然があるのね。だから仏教でも菩薩、これはもう本当の意味の菩薩じゃないですよ、誤解された意味での菩薩ね、それとキリスト教ではもちろん利他主義っていうね、徹底的に言うからね。だけどもこれも下手すれば本当に変なことになる、ね、でそれで、そういう、だけどもまあ例えば大乗仏教のお坊さんとしては私らはそういうことを徹底的に、まあ、少なくとも言われるわけね。とにかく自分を捨てて、他人をね、自分は川を渡らなくてもいいから、とにかく他人を川を渡せる、渡らせるっていうね。衆生無辺誓願道って言ってね、もう衆生がたくさんいるから、数えきれないぐらいいるから、もう誓願をして、その全員をその向こう岸へ渡らせるっていうことを私は誓願するっていうね、これはもう大乗仏教の誓いの誓願としての第一としてありますけども、で そうなってて、そういう人間がね、慈悲の瞑想に来て、私が幸せでありますようにって聞いたら、なんか変だったでしょ、ものすごい変だったでしょ、ね、でそれは多分クリスチャンの人と大乗仏教とは多分同じ反応するはずなんですよ、その私が幸せでありますようにっていうあの言葉に対して。だってそんなことはまず聞かないからね。でそれでその最初の反応は、これはやっぱり非常にエゴイストだよねってね、私は菩薩として生きたいのに、こんなエゴイストはやりたくないよってなるわけですよ。だけども、それはものすごい浅い理解で、でなぜかって言ったら、今言われたように自分に対する非常に深い、なんていうかな、自分を恨んでいたりとかね、自分を憎んでいたりとかね、があるから、その自分に対する憎しみとかっていうものを手をつかずに他人に対して何かするってことはありえないじゃないですか、ね、でこれどういうことなのかね、まあ、これは、まあ、最近の私の説明はこうなってますね、我々の中にやっぱりエゴっていうものがあって、でそのエゴっていうのは何で生きてるかっていうと、ネガティブなエネルギーをエネルギー源として生きてるわけね。いいですか。それが食料なんですよ、ね、だから当然我々のエゴはネガティブなエネルギーを必要とするわけね、食料として、生命線として。 じゃあどういうふうな時にネガティブなエネルギーが出るかといったら、当然我々がネガティブな感情を持った時ですね。怒りだとか、ね、嫉妬だとか心配だとか恐怖だとか、あらゆるネガティブな感情を持った時に我々の中にはネガティブな、エネルギーが出て、でそれを我々のエゴは食べて生きているわけ。それが我々のエゴの本質です、ね、だから何ていうかな、いやそんな与田さん、あなた自分の幸せを、ね、願っちゃダメだよ、他人、まず他人のことを、ね、幸せを願わなきゃっていう教えが、なんか一見まともそうで本質を外しまくってるのは、与田さんのエゴは与田さんの幸せなんか願ってはいないんですよ。第一、まず、ね、与田さんのエゴが与田さんの幸せを願っていて、それはちょっとエゴイスティックだから、ちょっとやっぱ他人の幸せを願おうよっていうようなもんじゃないんですよ。与田さんのエゴは与田さんの幸せすら願ってなくて、ね、与田さんが惨めであること、不幸せであることを願っている。なぜか、それは惨めであればあるほど、不幸せであればあるほど、ネガティブなエネルギーが自分の中に湧いて、でそれを食べて生きているのが我々のエゴの本質だから、ね、それがまずあるのね。だから自分の幸せを求めないで他人の幸せ を求めなさいっていう考えが、やっぱりポイントを外しまくっているのは、我々のエゴは自分の幸せすら求めてないっていうところが見えてないからなんですよ。いいですか。だからそういうで、じゃあそのエゴは誰の病気かって言ったら、みんなの病気じゃないですか。みんなの病気なのね。だからその今我々は自分の病気も治さなきゃいけないし、他人の病気も治さなきゃいけない。いいですか。なぜかって、みんな同じ病気にかかってるから、ね、みんな同じ糖尿病かかっちゃってるから、この部屋にいる人もポッドキャストを聞いてる人も、ね、そしたらば糖尿病の毒薬をとにかく発見しなきゃいけない。でその糖尿病の特許薬が発見できたら、それは全ての人を救う、自分も他人もね。でそれでエゴっていうものがそういうものであるっていうことが分かったら、エゴに対する特効薬っていうのは何ですか。私が幸せでありますようにじゃないですか、ね、私が幸せでありますようにっていうのは、我々のエゴの願うことの正反対を願うことね。エゴにとっては最悪のことなんですよ、ね、だからここを我々は誤解していた。我々はこういうふうに誤解してたんですよ。我々のエゴはエゴイストで、自分の幸せしか願ってなくて、他人のことを願の幸せを気にしないから良くない、他人の幸せを考えましょうなんて嘘ですよ、そんなもの。そうではなくて、我々のエゴは自分の不幸せを願ってきた、惨めさを願ってきた。だからそれをもうやめて、まずだからエゴから自由になるために、我々は我々の私が幸せでありますように、これがエゴに対する決別宣言なのね。自分のエゴに対する、ね、でそれはエゴの、死刑宣告でもあるわけですよ、ね、与田さんが私が幸せでありますようにっていうふうに本当に願った時に、与田さんのいつも惨めさを、不幸さを、不幸せを願ってきたエゴは、そこで息の根が止まっちゃうわけですよ。いいですか。でそして我々は初めてエゴから解放された世界へ入っていって、ね、私が幸せでありますようにっていうこと で そこは与田さんだけの世界かというと、そうじゃないですね。みんながみんなの世界ですね。でなぜかって、みんなもね、与田さんの周りの全ての人もそれぞれのエゴによって苦しんできたわけだから、だからその与田さんの周りの全ての人がの苦しみの原因だったエゴから解放されたら、彼らはみんな幸せになれるじゃないですか。だからまずは 私が幸せでありますようにっていうのは、与田さんが自分自身の病気の原因を見つけて、その原因を取り除いて健康になることで、だから自分の、ある特効薬を飲んで病気を治したら、今度はその特効薬をみんなに勧めていくっていうね、ことですね。だからそのね、その自分をほっといて他人のことを、幸せを、やりなさいっていうような利他主義っていうのが、まあ、もうそれは利他主義でも何でもないんだけども、やっぱり人間に対する理解がやっぱりどうしようもなく浅かったっていうのが私は本当だと思う、ね、だからこの私が幸せでありますようにっていうのがそれほど深い意味があって、でそれほどパワフルな意味があるわけね。でそうなった時に初めてエゴから自由になった世界に我々は入れて、でその世界で初めて我々は他人というものを、助けていくことができるっていう、そういう世界です ね。だからなんていうかな、それを自利利他のことでしょうなんて言われても、ちょっとそうまとめられても困るんだけども、だからそれはまず自分でその後他人でしょうっていう、そういう話でもなくてね、まずとにかくエゴっていうこの厄介なものの正体をまず自分の中で見破って、自分の中でそこから自由になる、でその後で、そうなった時にも、他人とはもう慈悲の関係しか持てないから、そしたらもう他人に対することもできるし、じゃあマザーテレサさんっていう人は自分をいい加減にしてた人かって、そんなことあるわけないじゃない、あんなんで、そんなんであんな活動ができるわけがなくてね。だからマザーテレサさんが何て言ってたかって言ったら、自分の目の前のね、軽かったの行き倒れの人をもう神様であるかのように自分はお仕えするって言ってるじゃん、おっしゃってるじゃないですかね。それはその通りだと思いますけどね。でそれでそこを抑えた上で、今津波が襲ったわけじゃないですか、ね、でその時にね、だけどこの間ナザレのイエスっていうベネディクト法王様の、ね、本を誰かが読ん でその私まだ読んでないんだけど、その引用した部分だけがね、彼が書いてくれて、それをみんなでシェアしたけども、そこにも書いてあったけど、それはベネディクト法王様ご自身が書いてあったけども、やっぱり悲しみには2つ種類があって、で1つは自分を破壊してしまうような悲しみ、ね、で2番目は、そうではなくて、その、本当に神様の側に立つような悲しみですね。だからそれはもう法様自身ちゃんと紹介あれしてるんじゃないですか。だからその、だから苦しみっていうことの意味がね、本当に理解できたならば、そういう大災害が起こっても、その大災害のそこが神の国への入り口だっていうことが本当に理解できる。だから私ね、 3.11 で自暴自棄になるっていうのははっきり言ってもう理解できない。私理解できないの。なんで、だって 3.11 でもうはっきり言うよ、神の国の門開いたよとキリスト者だったら感じたはずなんだけども、だから 3.11 が起こって、なんていうかな、力がみなぎる、内側から力エネルギーがね、みなぎってくるのが本当のキリスト者であると思うんだけど、それで自暴自棄になるっていうのは私は理解できない、はっきり言うけど、 まあ、今ねここ何人か実際の被災地支援行かれた方いらっしゃるけども、その私はそういうもんだと思います。そういうなんていうかな、もう本当に最悪なことが起こった時に、最悪なことと最高のことって同時に起こるから、だからなんていうかな、そのうん、だからそのもう絶望のね果てにあるものはもう完全にあれでは あの圧倒的な津波を前にして人間の力なんてゼロだったじゃないですか、ね、全くの無力だったじゃないですか。もう防波堤から何か一切何の役にも立たない、政治も何もね、その人が総理大臣だろうか何だろうか全くの無力だったじゃないですか、ね、でその全くの無力を徹底的に自覚したときに何か全く違う世界が開かれたように私は思うんだけども、だからその 3.11 で以降ね、その信仰が深まったっていうのは理解できるんだけども、それで自暴自棄になっちゃうっていうのはちょっと私は理解できないですね。
なんかその先生ね、うん、僕もこう先生の話聞いて思ったのは、うん、こう僕がこういろいろ教えてもらったこう聖職者の方々は、
うん、
あのその微細な意識まで置いてなくって、
うんうん、
頭で考えてそのさっき法王さんが言ったような2つの、
うん、悲しみね、
うん、あのお話しくださって本人が感じてないから、
うん、
またこっちも感じられないというか、結局なんか意識の中で作った世界でこうやってるから、
うんうん、
あの救われなかったんだなって最近ちょっと気がついたんですけどね、
うん、まあちょっとそれを言ったらおしまいなんだけどもそれを言ったらおしまいなんだけど、あの結局、まあまあ、まさにそうなんでしょうね。全ていいことは言うんだけども、結局それが荒い意識でのコンセプトに過ぎないから、だから悲しみには2種類あるんだよね、でこの本当の宗教的な悲しみだったらば、そこはもうそのまま神の国への入り口なんだよっていうようなことを、それは全て微細な意識でのレベルでの話なわけですよね。だけどもそれを荒い意識でコンセプトで話したって、全然そんなのはその人間を悲しみから救う力はないですよね、うん、だから、あ、そうか、 3.11 ではっきりしたのはもしかしたらその点かもしれないですね。
それで僕もこの間思い出したんですけど、
うん、
初期キリスト教では、
うん、
あるこう修道者たちが本当に少しの食べ物を持って、
うん、
バラ野に行ってね、
うん、
すごくそこに瞑想三昧して、
うん、
荒行して、
うん、
いた言葉がいっぱい残ってるんですけど、
うん、
まあ、今の人から数えると本当にこう聖書を勉強してなかったかもしれないんですけれども、
うん、
すごいこう光を放ってるんですよね、
うんうん、
なんかやっぱりその時代の人たちは本当そこの、うん、世界に触れたから、
うん、
人々を救っていく力があったけれども、
うんうん、
先生がおっしゃったみたいにだんだん協調主義的になってきちゃって、
うん、
ま、形になっていっちゃうから、
うん、
ますますまた有利していっちゃうというか、
うん、
いうことになったのかなって話聞いてたものなんですけどね、
うん、だからその荒い意識から微細な意識へはね、どういくかって言ったら、やっぱり荒い意識において行き詰まらない限りいけないわけですよ。だからそのじゃあ津波に戻るとね、本当に圧倒的な大災害を前にして我々は全く無力じゃないですか。無力だったじゃないですか。何一つ役に立たなかったじゃないですか、ね、でその時に荒い意識では完全に行き詰まったですよね。我々はお手上げだったですよね。ギブアップだったですよね。でその時にだから荒い意識のところでちょこちょこちょこちょこやってね、どうにかなるようなことだったらば、結局荒い意識のままで続くわけですよ。でそこでもう続けようがなかったから、うん、我々は微細な意識の方へ行ける。だからその圧倒的な災害が神の国への入り口になるっていうね。 これはもうエクアさんがしょっちゅう言われることだけども、私は本当その通りだと思うし、はい、じゃあちょっともう一人だけ質問を受け付けます。どなたか、高本さんいきます。どうぞ。
どうですか、なんていうかな、いや、まあ、先週の法話を聞いて、今日の法話聞いて、まあ、まあ、どっちかっていうと質問という感想ですけれども、そういうなんていうのか、良くも悪くも、そういうなんかやっぱり、そういう荒い意識だけから見ると、やっぱ一種のこういうのはパラドックスなんだろうなっていう、それをすごくやっぱすごく感じて、じゃあパラドックスだからインチキかっていうとそうじゃないよっていうところが、その分かるか分からないかっていうのがやっぱり本質なのかなっていうのをやっぱり強く感じました。でやっぱり、ね、例えば瞑想とかしていると荒い意識だけで瞑想なんかとてもじゃないよできるわけがなくて、でやっぱ荒い意識じゃない意識っていうのを常に感じるから、例えば瞑想とかが なぜできるかって言ったら、そうじゃない意識があるっていうのを感じるからできるわけで、そのパラドックスがやっぱじゃあうまく説明してみろって言われてできませんけれども、じゃあそのパラドックスがインチキによるパラドックスではないっていうのを瞑想してると当然だよねっていう認識にまあ至るっていうか、至らざるを得ないっていうか。
だけどそれを瞑想していないね、中村さんの友達には通じないでしょ。
うん、そうそうそう。だからそういう人は、そういう人には単なるインチキのパラドックスになってしまうんですよね。でところが瞑想してる人は、それはいや、インチキではないんだよというのが分かるっていう、このだから要するに微細な意識って言ってるのが、その存在っていうのがまあ単にこうあるかもしれないねみたいな話で言う瞑想してない人にはあるかもしれないよっていう言い方はできるかもしれないけど、そしたらそう聞いた人は多分かなりインチキのパラドックスだなってなるんだろうなっていうのを同時に感じるんですけどね。ところがやっぱこういう何でも何の行でもやってると、いやそれはインチキのパラドックスじゃなくて本当にそういうパラドックスが存在するってなるわけで、そこはなんかすごく普通の人に説明するのは難しいことなんだなっていうのはやっぱ感じますけどね。ちょっとどっちかっちゃ感想っぽいですけど、はい、そういう感じですけど、
はい、あ、昨日、まあ、昨日ね、1日だけ来た人がね、いて、ちょっと非常に印象に残ったんだけども、まあ、その人が、まあ、そういう、今のね、言葉で言えば、微細な意識の方に入っていって、で、それはまあ、自分の体の感覚に気づくことでね、まあ、エクアさん的にはインナーボディっていうね、言い方をよくしますけども、まあ、インナーボディに気づくっていうのは、もちろん、ティンキングマインドが、落ちた、ね、荒い意識が落ちた世界ですね。それを体の感覚に気づくことによって入っていく、ね、だからまあ入り口はいろんな入り口があるけども、体の感覚気づいたり慈悲に寄ったりね、気づいたりとか、ね、だけどまあ同じですね、まあ、そういうふうに微細な意識の世界ですね。でその微細な意識の世界に彼女が入った時に、その彼女の表現を使えば、何も失われてはいなかったんだっていうね、ことを感じた。だからそれは当然波と水っていうね、あの例の例えを使えるならば、波は当然生まれては消えていって、一つ一つの波はなく消えて、要するになくしてしまう、ね、 波がある一つの A という波が消えて私は A という波をなくしたっていうねなるけども、だけども波ではなくて水の側面に注目すると途端にああ何もなくしてはいなかったっていうね、っていうことを感じられて、だから多分あの人は何かをなくしたっていうことを非常に大事なものをなくしてしまったっていうことで多分苦しんでたんだと思うけどね、まあ何をなくしたか知らないけども、だけども実はなくしていなかったんだね。ティクナダンさんだったら自分はお母さんをなくしてしまったってね、でそれで苦しんでたわけでしょ。だけどもいやお母さんは1週間前に亡くなったと思ったけども亡くなってないよってね、死んでないよっていうことを感じられた。だから何かをなくしたと思って苦しんでいたけども実は何もなくしてはいなかったんだっていうことをその微細な意識のレベルでは感じられるわけね。だからそれをいやなくしたなくしてないっていうのは逆、まあ逆説といえば逆説だけどね、うん、だからそれはそう見れば逆説なんだけども、だけどもその微細な意識を強烈に実在として感じるから感じた中村さんなりね彼女なりね依田さんはやっぱり何にもなくしていないよっていうのは実感としてわかるわけよ。実感としてはね。だからこれは何かの神父さんにこうお説教されましたとかいう理屈ではなくてね、だからその実感としてあお母さん死んでないよね、あれなくしたと思ってたもん何もなくなってないよと感じられたらもうそこで救われてますよね。だからそこでその荒いレベルでのお説教をいくら聞いても全然救われなかったのが、本当にそこでわかる。だからその荒いレベルのお説教っていうのがお説教している人もまだ荒いレベルだったのか、それともお説教している人は非常に微細なレベルにいてそこから言葉を発していたけども依田さんの意識がまだ荒かったから荒い教えとして受け取っちゃったのか、まあそれは分かんないですけどね。だからブッダイエス様の微細な意識からの教えを我々は荒い意識で受け取っちゃったから、それが全て教条主義になってしまった、教条主義になってしまって、でこれがテラバダの教えですっていう、これだけが正しいです、大乗仏教間違ってますっていうね、いうふうに凝り固まっていってしまう、ね、だからそうなって、そういう微細な意識のレベルにまで入った人だったらば、はいこれが教えですなんてことは言えないってことが分かるわけですよ。はいこれが教えですっていうのはやっぱり教条主義ドグマっていうのは単なるコンセプトに過ぎないじゃないですか。だからこの教えだけが正しくてこの教えは間違ってますっていう言い方をする人はやっぱまだ荒い意識にいるわけですよ。わかりますね、うん、だってこの教えが正しくてこの教えが間違ってますとその人はただ考えてるだけだから、でそれでこっちのコンセプトが正しくてこっちのコンセプトが間違ってますって言ってるだけだから、そういうことを言う人はやっぱり荒い意識にいるんでしょうね。だから本当の深いところへ行った人に共通なのは皆さんわかると思うけども、絶対に他の宗派とか他の宗教を批判することはないですね。わかるでしょ。ティクナタハンさん完全そうですよね。でクワットさんももちろんそうだし、で私の自慢じゃないけど内山老子っていう人はもうキリスト教との関対話とかね、もうそういうしょっちゅうで浄土真宗との対話とかねしょっちゅうされていて、でそれは当たり前なんですよ。だから微細な意識まで降りていった人にとってこの教えが正しくてこの教えが間違ってますっていうことは言えないんですよ。でなぜかって言ったらば、その微細な意識がイエス様の言葉でも表現されてるしね、パーリ経典の中でも表現されてるし、 大乗経典の中でも表現されてるし、だからそれが分かったならばこの教えが正しくてこの教えが間違ってるなんてことは成り立たないじゃないですか、ね、だけども微細な意識を知らないで荒い意しか知らないと、ね、じゃあテラバーダと大乗仏教とキリスト教とイスラム教と、ね、ヨーガとどれが正しいんだとかねなっちゃって、だから私が知る限り本物の宗教者っていうのは絶対に他の宗教を批判しない、他の宗派を批判しない、うん、私がこの間会ったヨーガの、先生もねマハラジもね、もうそれは あくまでもある真理がね、あの真理が仏教で表現されてね、あ仏教ではこういうね、ヒンドゥー教ではこういう、キリスト教ではこういう、まあ、それぞれの名前は違うだけであって、でも言ってるものは同じなんだってね。その通りですね。それなぜかというと、この微細な意識のことしかみんな言ってないから。ね、それこが分かるはずなんですよ。だからそこが分かれば、この微細な意識をね、中村さんの瞑想によって徹底的に見ていった後で、いろんな本を読むとね、分かるじゃないですか。ね、これ、あ、この表現だなってね。ね、だからどんな表現をしていい、それを妖怪的に表現してもいいし、パーリ経典で表現してもいいし、大乗経典で表現してもいいし、バイブルで表現してもいいし、ね、分かるんですよ。だからそうなると教条主義からにはなりようがないですね。だから教条主義になるっていうのはやっぱり荒い意識でいるからっていうね結論になって、だけど人間というのはほっとくと荒い意識でしか生きてないから、当然ほっとくと全部教条主義になります、ね、でただそれだけのことで、だからこそ瞑想することによって微細な意識に降りていく、ね、うん、それさえやっていけば我々は教条主義を免れて、で全ての宗教の伝統の中でいろんな表現ですよ、ねね、がある。だって仏典が正しくてあのバイブルが間違ってどうして言えるんですか、ね、そんなこと言えるわけないじゃないですか、ね、でそうすると非常に豊かになりますよね、うん、はい、だからね、だから我々がここでやろうとしているのはまあ、微細な意識を実際に、荒い意識から微細な意識へ降りていって、そこはもうすでに、全てのものから解放された世界であって、でそれを表現したのが全ての、ね、宗教の経典である、ね、聖典であるから それを読み取っていきましょうという、ね、そういう話になりますね。はい、でそういう場所としてね、まあ、他がいろんな、ね、大きな教団というのは非常に不自由なんですよやっぱり教団になるとね、教団の教えっていうのはやっぱり持たなきゃいけなくて、そうするとどうしても必然的に教条主義になっちゃうのね、仕方がなくて、だから、まあ、少なくともこの一方案は全ての教団とはつかず離れずの関係なんで、自由なんで、ね、少なくともここだけは微細な意識を保ったまま、全ての教条主義を自由になって教条主義的なものをね、一点突破していきたいと思っています。はい、終わります。